SBS の日本語ポッドキャストです。
チアリーディングチーム、ジャパンポンポンの会長を務めていらっしゃる滝野文恵さんにお話を伺います。その50代で、はい、まあ、お父様の言葉をきっかけに、はい、まあ、自分の人生を生きようと決心されて実際に行動に移されるわけですけれども、50歳までのご自身というのではご自身じゃないような感じだったんですか？
そんなこともないんですけれども、やっぱり子供のために私の人生はもうこれレール乗ってこれっきりだなっていう感じはありましたね。もう離婚するつもり全くなかったので、まあ、このまま幸せだろうと不幸せだろうとこのまま続けていくんだなみたいな、まあ、諦めというかそういう気持ちではいましたと思います。
その人生をちょっと変えてみようと思いつつ、文恵さんのように実際に変えられる方っていうのはなかなかいらっしゃらないかと思うんですが、何がその文恵さんの背中を押したんでしょうか？
父親が亡くなる前に、父って大変元気な人で、まあ、自分で事業を起こしまして、
はい、
もうし体もものすごく元気だし心身ともに本当に人生を楽しんで生きてきたと思うのに、で最後まで自分は人生をエンジョイするって言ってたのにもかかわらず、
はい、
最後の半年ぐらい寝たきりでもう自分の人生無駄だったみたいなことを言い出したらしいんですよ。で私は東京で父親たちはもう関西でしたので、
はい、
亡くなった後でそのことを聞いたんですけれどね。でこれはこう私こういう生活してると父と同じことを言うようになるなと、年を取ったら子供の犠牲になって私の人生はなかったわっていうようなことを言い出すに違いないというふうに思ったんですね。それでもう自分の人生を生きようって切り替えをしましたね。
そこからがアメリカへの留学。
そうです、
はい、非常に大きな決断だと思うんですけれども、前から考えていらっしゃったことだったんですか？
全然考えてませんでしたこんなにいい人生でよかったわって幸せだったわって言って死にたい、はい、だったらばそういう人生を送るためにじゃあどうしたらいいのかっていうので、
はい、
アメリカに浪人学っていう学問があることを知っていましたので、
はい、
なんかそれを勉強すると少しは何かの助けになるかなみたいな感じで行くことに決めたんですよ。大学院に入ったので実は TOEFL じゃなくて GRE っていうのを受けないといけないんです、その入学するためには、はい、でそれ GRE は私を受けても絶対受からないっていう状況でしたので、50過ぎでしょ、だからGRE はなしで学部長に手紙を書いて、とにかく一刻も早く行かないともう毎日毎日年を取っていくし、もう今すでにもうこんなに年いってから学校行くのはもう本当に大変なことなんだから早く通せ通せと言ってそれでまあ通していただいた
そうだったんですね、
はい、で向こうにいる間に GRE を受けました。最初大学卒業してすぐに1年間留学してますので、
ああ、はい、
ちょうど30年目だったんですよ、53が。
なるほど。
英語とはかなりもうご縁がなくて、テープレコーダーに全部先生の講義取ってで翌日それを聞きながらノートにしてっていうような、まあ、読む書くそれか聞くだけの人生だったんですけど、いやいや、とっても楽しかったです。アメリカから帰って、7、8年も経って本を読んでて、
はい、
アメリカにシニアのチアリーダーグループがあるって知って、じゃあ始めようっていうことだったんです。はい、
それまでチアリーディングは文恵さんはされたことが、
もう、まあ、全くそうする気もなかったしシニアができるとは思っていませんでしたのでね、すごいショックでしたよね。本当にこんなことができるの、じゃあやりたいって
チアリーディングを選ばれたのはそのアメリカのグループを知ったからですか？
そうです、はい、それだけなんですよ。そういうことができるっていうことがもう本当に驚きで、シニアでチアができるっていうこと自体はもう想像もできない、そんな想像もできないことやってる人たちがいるっていうのはじゃあ私もやりたいわみたいな、他のことをあんまりやる気がなかったですね。
仲間を集めるときって最初どうでしたか？はい、
何人かのお友達に声をかけてランチしましょうって言って、はい、それで まあ、アメリカから写真も送ってもらってましたので、こういうことやんないって言って声をかけて、その5、6人で始めたんです。本当に皆さんびっくりして、もう何やってんだみたいな、ああもうあれは半分以上の人が嫌だと思ったんだと思いますけど22年になります。
もう22年、
はい、そうなんですよ。20年前は大変でしたね
どう大変でした？
ちょっと私たち恥ずかしかったし、はい、
そんな文江さんも恥ずかしかったんですか？
あ、恥ずかしい、やっぱ恥ずかしいですよ衣装がすごく短くって、まあ、金ピカの衣装ですのでね、はい皆さん本当に初めのうちはちょっとこうチアをやってるってちょっと人に言いにくかったんですけども、
あ、はい、
今来てる方たちは本当に楽しみたいと思って来ていらっしゃるので、もう胸を張るまでいかないかもしれないけれど、やっぱり老後にこうやって体を動かして、お友達がたくさんできて、その中でこんなことやってるのって楽しいよねっていうのが本当に皆さんに行き渡ってるっていうか、それともう一つ結構厳しいんですよ私たちやってることが、
はい、
それでお休みしてたら遅れちゃうからってみんなも休まないし、体型なんですよ、だから大変で平均年齢がどんどん上がって今71なんですよね。半分以上の方が70過ぎてるけど、もう絶対にレベル落とすなって言っても、うん、インストラクターにお願いしても、それ皆様青い気と息でも楽しいああいう衣装着てもそんなこと夢にも思えなかったような衣装を着て舞台に立って見ていただくっていうのがやっぱり一つの嬉しい喜びっていうか、それと見た方の、まあ、全員ではないですけれども元気をもらったとか勇気をもらったって言ってくださる、
はい、
それがまた私たちの励みになりますね。
特に思い出に残っているステージなどはありますか？
やっぱり20周年記念2年前にやりましたけれども、だんだんやっぱり年を取ってくると大変ですよね自主運営してますので、
はい、
全部自分たちでやるわけですよ、もう、はい、
そうですね、会場
の、そうそうそうそう、予約からもその準備から何からも、はい、プログラムから全部自分たちやるんで結構大変でもそれがまた楽しみでもあるから、5年ごとにそうやることになってるんですけども、5年先を見据えて、オリンピックの年なんですよ今度。そうです、だからオリンピックはテレビで見て、舞台は私たちのところに来て見ていただくように
はい、20年やられてみてどうですか、そのやっぱりレベルアップして、
はい、レベルアップはずっとしてきましたけれども、やっぱり限界ってあるんだなってすごく思いますね、はい、
そうですか。
特に私一番年長なので、
はい、
もう現状維持がやっとですねアップにはならない本当に大変ですね、ついていくのはでもレベルは下げたくないですね。なお価値下げたくないとか頑張っているの。平均年齢70歳のお年寄りが何かやってるって、ああやっぱりねって言われるのは嫌なんです。70なのにこんなことができるのっていうふうに言ってもらいたい。これ何です、何なんですかね何なんですかね
何なんでしょう。昔からそういう感じでいらっしゃったんですか？
そうですね、そういうところはできないことをやりたいと非常に言いますね先生も困られますよね、できもしないのに要求いっぱい出して。
番組の中で文江さんが、はい、まあ、友達や周りの人の言うことばかり気にしていると、まあ、何もできないとおっしゃっていらっしゃって、
はい、
で、まあ、気にせずに自分のやりたいことをやってみてほしいということをおっしゃられて、
ね、
はい、いたんですけれども、
それが一番私はネックになってると思うんですよ、何かしたいっていう時に、うん、特にお年寄り、私の年齢なんかだと、もう本当に周りが気になる、はい、人が何て言ってるのかっていうことが気になってしまって、うん、やりたいこともできないのかなと思うので、
はい、
まあ、老いも若きも、もう年齢に関係なく、やっぱりやりたいことってやっちゃった方がいいんじゃないのかなと思いますよね。
文江さんが今後オーストラリアにいらっしゃる予定はないんでしょうか。
釣りには行くかもしれないですけども、私ね、オーストラリアであれはスカイダイビングやりたいの、はい、やったんですよ。そうです、だからまた行きたいの。
あ、そうなんですね。
そうそう、10年以上前になっちゃうかな。
あ、そうなんですね。
それで今やろうと思ったらなんかね、あの、うん、お医者さんのなんか診断受けるの、健康診断いろいろ言われちゃうからつまんないよね。
あ、そうなんですね。
そうよ、なんかあっちゃったらいいじゃんそれでって言って、本人が言ってるんだからいいんだのに
チアでもしオーストラリアに来るとかって話とかはなかったりするんですか。
呼んでくださらないよ
すいません
呼んで行くよいつでも
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。